はい、6月23日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルでございます。
はい、やってますよ。
やっております。
はい、ありがとうございます。
お相手は、おじさん化が止まらないと思って、
はい、ねえダーリン、荒垣慎也と
劇団オズから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
おじさん化、
おじさん化が止まらない。本当にショックだったんです。
おう、どうした。
本当にショックだった。
俺はちょっと嬉しいぜ。おじさんに入ってくる
仲間ができた。
いや、先月27歳になりました、
ね。ああ、もう27か。
アラサーですね。なりました、
ね。
最近 T シャツとかを、はいはい、この夏用にというか、うん、結構まあお誕生日でいただいたりとか、うん、なんか結構何着か新調したんです、うん、そのうち、まあ、これもそうです。
かわいい T シャツつけてるね、
はい、ポケットだけね、模様がちょっと夏らしい、
うん、はい、これニューエラーっていう僕が好きな、メジャーリーガーとかもかぶってる帽子を手がけてるニューエラーっていう、う
ん、メーカーさん、
メーカーので、これのこれ誕生日でもらって、うん、でもう一枚これの白
色違いの
白い真っ白地の T シャツにプリントが入ってるみたいなやつもらいまして、うん、その白 T とあと自分で買った白い T シャツがある、
うん、
これもうやるしやるし、本当に1枚ちょっと5000円ぐらいする
T シャツ、T シャツに、
はい、T シャツで
本当に言うけど T シャツにですね。
この僕が今着てるのもですし、その色違いの白のやつで、あと一個僕が買った白いやつも5000円ぐらいする。結構いいやつをだから買ったんですよ、
う
ん、で今日家でね洋服着替えて風呂入って着替えた時に白いのが2つあったから、うん、どっちか着ようと思って、うん、バッて取ったらまだ3回ぐらいしか着てないんですよ、この2つ買ってから、うんうんうん、もう襟元がちょっと汚れて、
え、これ年なの、
黄ばんでて、
汗でしょ、
まあ、襟元のこの汚れよくね、
あのワイシャツとかでよく
ある、 CM の洗剤、
はいはい、あります、
洗剤の CM のやつで、
これお前
3回ぐらいしか着てない白い T シャツが、
あ、これ皮脂というか、まあ、汗がちょっとそう油っぽいものが出てくるみたいな、
うんうん、そう、僕はもうこの襟の汚れがひどいっていうのはおじさんのイメージだったんです
。ああ、
う
ん、なるほどね。
買ったこの結構な額を買った深夜
さん
の
チラよ、うん、
白 T が今まで白 T 買ってもそんなことなかったのに、うん、3回ぐらいしか着てないやつがもうなってて、へえってなって、
お前、
まあ、もうこれはしかも行動じゃなくって体だから逃れられない。
いや待って待って待って、
だからおじさんかが、
待って時間、お前ら話進めんだ、これおじさんとかじゃないよ、単純に汗だよ汗で。トモキはほらガナベでも働いてるから朝まででしょ、はい、
朝までやってます。
そういうので汚れるじゃないの。俺別におじさんだからじゃないと思うけど、
いやこれおじさん
はね、もともとが今までがそうじゃなく、例えばあとは水分の問題とかじゃないですか、はい、あの水分取ってたらサラサラの汗だからそこまでじゃないけど、
ねっとり汗とかだったらね、
そうそうそう、汗とあのお酒飲んだりとか、
あ、酒汗だ、酒汗、
うん、とかだとそうなりやすいかもしれない。
じゃあ
酒だ、酒かも、ね、
酒は毎日飲んでますよ今。
いやもうそれもある
んだ。常にボディのほらあのティッシュがあるじゃん、
はい、
あのデオドラントシート、
ああいうのを常に汗を拭くようにやってたらいいんじゃないかなと思う。
なるほど。
いやーショック
だあります。でもなんかおじさんになったなっていう瞬間
あるよ。
しんやさんでも白髪ないですよ、
ね、俺は白髪ないけど、このほら肩が硬くなってるの、こうやって、
え、
上がらないですか、
上がらない、
肩が、肩が、肩が
肩じゃない、
肩が硬くなってる、
椅子にもガーンって手打つし、
そういうところかな。
あ、
もうショックだったな。肩、
おじさん、
あ、肩上がらないですよ、後ろは上がらないです。
あと食べ物が変わった。
あ、でもそれはありますね。
あんまり居酒屋行って肉を食おうとか思わん。
逆にいいお肉がちょっときつくなってくる。
あ、
油、
霜降りで油がっていう、
そうそうそう、油がっていうよりは赤身とかの方が好きだなっていう。
あ、食べるのはまだ全然大丈夫です、
うん、
ただ好き好んで食べなくなったなっていうのは一応ありますけど、
ある、
僕も居酒屋とか行ったら、うんうん、唐揚げとかポテトとかも頼まないです。
はいはいはい、わかりますよ。
みんな頼むじゃないですか、
うん、頼む。若い子はどこに頼むの、はい、
来たらとりあえずスパイシーポテトみたいなとか、うん、あれはないですけど。
は
ポテト系はね、本当にもう飲んで最終、
まあ、最後の方にな
んか口に入れたいなって時だけでいいんだけど、
まあ、本当に
最初からメインでも頼む人いるさ。
あ、
なんかあれはよ、最初からポテトみたいな。
いや俺はまず頼まないですね、もうラストでも。
あ、本当に、
はい、炭水化物が減ったな。なんか前ね、そのメックショックのダイエットの話の時に炭水化物取らなきゃダメって言ってたんですけど、うん、でも量は確実に減ったし、
減った、
夜食べるともう本当に消化しきれない、
あ、まあ言ってました、なんか使う、うん、その消化するので疲れが取れてない
っていう、そう、体力使うから朝起きて、朝起きた時が一番疲れてるみたいな感じになるので。
あ、そう、
夜はなるべく食べたくないな。
あ、それはないかな。
ふねて俺気にしたことないから、じゃ疲れてんのかな朝俺。いや、気にしたことないな。
大丈夫ってことはまだ大丈夫なんじゃないですか。
俺朝起きて、朝起きてすぐ動ける人だからね。
あ、いいっすね。す
ぐ、あ、俺無理っすわ、それ。
あ、そう、俺もすぐ動けるよ。
まあ年齢だと血圧の問題もありますけどね。あ、私上が100ないんですよ。90とか、
低血圧
なんですね。そうそうそうそう、
低血圧の人は朝苦手って言いますか、
ね、うん、苦手ですよ。あなたはちなみにおばさんになった瞬間ってあるんですか。
思った、
なった瞬間、
うん、もうおばさんだなと。
痩せづらくなったなんで笑い方よや親父あ、痩せづらくなったし、うん、体重が落ちてもやっぱ体型は違う、20代の時と。
あ、そう、
20代の例えば同じ体重になったとしても、うん、この筋肉というか張り、
あ、針ね、うん、ちょっとたるんでるってことでしょ。も
そうだ、水が本当にはじかなくなる。
へえそうなんだ、本当
に、うん、かわいそうにね。
うるさいボケ
あ、そう、うん、え、今何キロぐらいなの
言うかさらっと言うか、あ、そうね、わあ、ね、一応自分も白髪とかはないんですよ、うん、同年代でも結構もう染めてる子とかもいるんですけど。いますよ全然。
へえ、
白髪は全然ないな俺。
34、まあ今年3ですけど、
はあ、うん、ただあのヒゲの白髪は目立ってくるから。
ああ、僕も出てきました。
言いますよね。 40ぐらいとかになるとね、あ、まあヒゲ、まあ髪の毛ヒゲもそうですけど、眉毛とか、なんか他の体毛のとこも白くなったりするんですか。
あと鼻毛が白いとちょっとおじいになった気がして一番へこむ。
あります、
たまにある。
へ
え、それはないな。
なんかたまに金髪の鼻毛とか出てこない。
金髪では、それはシュさんが金髪の時に。
しかも出てこない
ですよ。鼻毛が。
どうもーって。
黄色い鼻毛とかなんかね。
へ
ぇー。たまにあるんだけど、
ね。ないな。
そ
う。
いや、でも、
なんか白髪とか見つけた時に、ちょっと言えない時もある。
何、恥ずかしくて？
いや、なんか申し訳、なんかこの、突っ込んでいいのかな、これみたいな。
あ、もうこの年になるとっていうことですか。
気にしない
わ。まあ言ったらこの前ノーブレーキ営業の動向があって行った時にちょっとヒゲに白髪が出てたんですよ、うん、
はい、
あゆももブーブーも私より年下だからなんとなくちょっと言いづらくって、
うん、いや男は気にしないんじゃない、
しないっすかね。
いや、もうしないと思う。多分自分でも気づいてると思う。
気づいてるかな、うん、
ヒゲだったら、髪の毛だったら見えないじゃないですか。だから分からなくて言われてえってなるかもしれないですけど、ヒゲはもういつも手入れもするでしょうし、僕もありますもん、ヒゲは。
いや、なんか芸歴で言ったらね、二人の方が上だし、上だけど、まあね、なんか知んないけど、一個下のそういう姿を見て、自分がなんか、あ、自分もそういう年なんだなって、なんか自分が傷ついてしまって。
ああ、それを言うことによって、また自分にも何かしらのダメージが返ってくる
な。返ってくるなと思って。言えなかったけど、ね、もう33だし、
さっき出たあの居酒屋であれ頼まんくなったっていうのあるじゃないですか、うんうんうんうん、逆に僕おじさんとかになったら、うん、これ頼むんだろうなって思ったのを未だに頼めないというか、これは迷信だったなっていうのが一個あって、うん、タコワサ、
あ
おじさんが食ってるイメージあったんですよ。
そうだね、
けど別に僕欲しくないし
あれはでもビールには合わないんじゃないのかな。
え、ビールに合うんじゃないですか。
日本酒とかじゃない。
ああ、日本酒も
合う。日本酒とか焼酎とか。まあ
でもなんかもうちょっとチビチビ飲むイメージかな。
タコワサはでもあれだよ、何でも合うけど、まあ確かにチビチビやるから、うん、俺もまあ言ったら頼まんかな。
なんか言ったらこのなんだ、言ったら量の割には値段が高いじゃないですか。多分。
あ、うん、
でもね、あれだよ、昔はさ、タコワサぐらいしかなかったさ。軽いおつまみが枝豆とで、今はね、
いろいろ
ちゃんじゃとかさ、なんかいっぱい、
う
ん、
塩だれ
キャベツとか
きゅうりの一本漬けみたいなのがいっぱいありますけど、
ナスとかだからあれじゃない。
いや、でもね、僕20歳21ぐらいの時ぐらいですよ、まだ酒も飲み始めてそんな覚えてない同級生とかが、うん、とりあえず着いたらタコワサって頼むんで、これがうまいんだよみたいなことを言ってたんですけど、バカじゃねえのと思ってたんですよ。
ハマったらでもね、わさびのこのツーンとしたやつ、好きは好きだよ、
うん、僕も最初は食ってたんですけど、うん、別に、なんていうの、後日居酒屋行った時に頼みたいかって言われたら、 別にいらないなってなってあったらつまむけど、うん、
あったらつまむけどな、う
ん、それをこれがいいんだよって言ってたあの同級生とかあの時の、うん、あいつはにわかだったんだなっていうのを最近になってめっちゃ思う、
まあ、ちょっと男性でね、あのおじさん
女の子とかでもいるんですよ。
え
タコはさ、
マジで、
まあ、さっぱりはしてるからじゃない？
いや、俺はにわかだと思ってました
。俺だって、ちなみに沖縄にいるけど、はい、豆腐用とかスクガラスとか絶対頼まんからね。
いや、豆腐用はちょっときついな、私は。
でも、癖が強すぎるから、うん、泡盛り飲む人
は。泡盛り、本当に好きな人を頼むみたいだしね。うん、いや、スクガラスも結構なるんだよ。
スクガラスはでも、あったら食べたくなるときありますね。
あ、そう。
はい。あの、たまにこの、お通しで、うん、豆腐、はい、正方形ぐらいに切ったやつの上にペンって乗ってるじゃないですか。うん、もうそのままスクガラスだけ食べますもん。
あ、そうなの？豆腐はいらないで、
はい、あ、豆腐は豆腐で醤油かけて食うんですけど、もうスクガラスペンって乗ってたら、スクガラスだけも取って食うっていう。
あ、そうなんだ。
豆腐と一緒に食うじゃなくて。とかで、見つけたら食いたくなります。
スクガラス食べたことないな、まだ。
ちょっとね、酸っぱい感じ。
あれは何につけて、なんかな、あの瓶にすんげー綺麗に入ってるじゃないですか。はい、
詰め込んで。
詰め込んで。あれ、何につ使ってるんですか？
酢じゃない？
酢。お酢か。
わかんないけど。
わかんないですけど。
ググれかす。
そこまで俺ら興味ないんだよ。
わかんないですけど。うん。
アンヌちゃんからツイキャスでありますけど、やっぱりそうです。寝る前に何か口にしちゃうと、寝起きが最悪にという。
まあでもアンヌちゃんまだ20代前半でしょ。
21っすよ。
車も買ったばかりだよ。
関係ない
よ、まあ、それ。関係ない
よな。はー、年ね。
嘘だよ。
年と関係ないんで、これ最初に言ったね、ねえ、ダーリンって言ったんだけど、はいはい、最近やっぱダーリンの歌をね、仕込みしながら聴いてたんですよ。
西野カナさんの。
西野カナ。
はいはいはい。
やっぱ重いな。俺は、ずっとメロディーが可愛いなとか、サビが可愛いなと思ってたけど、歌詞ちゃんと聴いたら重いね。
そうですね、う
ん。なんかよ、お家一緒に出るときに携帯忘れたら嫌な顔しないでねとかさ、あんなのあるあるさ。
スカートとワンピース、どっちがいいって。まあ、首下でしょ、ね、早く出かけようと、
うん、
あ、携帯忘れたかもって、あ、今ため息ついたでしょうと、
どんだけ自分好きなんだろうなこの子はな。
いや、まあ大事にしてほしいこの女の子、
うん、
女の子はなんていうんだ、女の子はお姫様っていうことでしょ。
でもあの子可愛いからだ、許されるんだよこの歌。
可愛いか、
まあ、怖いんじゃないあの人。別に
可愛いは可愛い方ではあるんですけど、
うん、あれ、そうでもない二人とも、
うん、僕最初出てこられた時、うん、彼女が会いたくて震えてるの時期は、うん、あの普通の女子大生ぐらいにしか見えなくて、ずっと。
あ、そうなの。
鼻ねえなと思って。
正直多分、うん、メイクとこの照明とかの力はちょっとあるか、まあ可愛いですよ、可愛いけど一般のこの可愛さかなっていう感じはします。う
ん、なんかあのアーティストとかのカリスマ感が僕最初感じなくて。
なのにデジ今売れてるでしょこの子。
あ、デジ売れてるじゃないですか。
だからこれ、この雰囲気と歌の歌詞があったりとか、またリズムだったりとかなんじゃないですか。
うん、
はあ。お前なんか結構あれだな、厳しいな。
分析して見てますよ。
いや、まあ、ジョス、うん。だから本当に好きっていう子もいるだろうし、多分本当にちょっとごめんなさいっていう方もいるでしょうね。
ああ、
歌詞の内容とかからしたらね。
だって、トリセツっていうのも聞いたけど、やっぱあれもちょっと重いもん。
急に不機嫌になることがあります。うん、理由を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。
いや、これ嫌だよね。
でもそんな時は懲りずに、とことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。
ああ、そうです
か。爪が綺麗とか。
小さな変化にも気づいてあげましょう。でも太ったとか余計なこと気づかなくていいからね。
これね、僕よ、まあ、お店にね、うん、あのカラオケがあって、うん、女性の方とか
結構歌
う人とか来ると、うん、もう本当に7割8割女の子は歌う曲なんですよ今、
うんうんうん、
結構聞いてて、昨日も歌ってる人がいて、うん、それを聞きながらカウンターにいるお客さんと話してたんですけど、うん、いつも僕これ聞くたびに、もうこの人は重い女としか思ってないから、
うんうんうん、
だから自分の歌詞は重いってネットでももうそろそろざわざわ言われてるっていうのも多分自分でも分かってるだろうなって思ってるんですよ。これは僕のもう勝手な
イメージね、
うんうん、あれですよ。それで歌次出すとき、
うん、
どうやって重たくないような感じの、まあ包んで歌出せるかなって考えたときに、あ、取扱説明書みたいに歌詞を並べたらみたいなのをいいの見つけたって、これ作った時に思ったんかなとか思って笑ってしまう。
そこまで、
はい、会いたくて震えるとか、いろいろ、ちょっと重たい、ダーリンとかね、ちょっと重、はい、あの方重たいなっていうなった時に、
もう重たいけど、次もこういう歌詞書いたら共感も得れるだろうし、私はそう思ってるっていう歌詞ができた時に、うん、この並べたい、なんか、定期的に褒めてよみたいなのとかをどうやったら重たく聞こえないのかなっていうのを考えに考えて、近くにあったなんかこのなんていうんですか、
説明書、
説明書みたいなのを見つけて、お使用書の注意をよく読みみたいな言い方の言い回しで並べたらなんかウケるんじゃねえかなって思って、いいの見つけたってわーって歌詞書いてるんかなとか勝手に想像して笑ってしまうんですよ。この
いやこれでも言ったら女性の主張じゃないですか。まあ分からなくはないですよ、うん、自分もこの気持ちが分からなくはないけど、うん、あまりにも一方的すぎじゃないですか。
はい、
そうだよ。
女性はこういうもんだからこう扱ってよと、はい、じゃあ男性のアンサーソングが欲しいなと思って、
あ
男性もこうだからこう扱ってよっていうのが欲しいし、
男性の扱いね、
そうそう、はい、男性の取扱い説明書、
それはもう関白宣言しかないだろう、やっぱまさしの
先に寝るなよと、
先に寝るなよ俺よりお前起きとけよ、ご飯作れよみたいな、でも最後に俺より先に死ぬなよって優しい言葉言
うから、あーいい、かっこいい、それかっこいい
の、だから俺は
さすげえ、
先にさだまさしが作っちゃってるよこれね。
それはでも違う、男性の取扱説明書じゃなくて、うん、あれでしょ、亭主関白の関白宣言じゃないですか、
二、うん、人の生き方に対して怒ってる
怒ってるいい対象の曲が今、ね、僕バッチリ決ま
った、ね、だよくほら、あの男性はテレビ見ながら話が聞けないみたいな、はい、これはもう脳の構造上しょうがないみたいな、うん、あんな感じの取扱説明書というか、
男子がこんなの歌ってるこんなの、
まあ、多分歌ったらめめしい
な、例えばさ、三木道山はさめめしいわけでしょ、あの人は、まあ、ええ加減そうな俺でも、うん、しょうもないことは辛いねみたいな、うん、尊敬してやる仲間とみたいな、あれはちょっと自分はダメ人間だけど一緒にいてやみたいなことでな、
そういうことなんですか、
え違う、一生一緒にいてくれよみたいな、
一緒に
いてくれよ、
あんま全部
なんとかなんとかしてくれや、ちゃんと俺を愛してくれやみたいな、
あれはでも
あれはそんな、まあ、俺は仕事とか仲間取るけどみたいな、
あ取るけどか、
取るけどというかが大事だし、でその家庭ではだらしないけど、うん、そんな俺でもそばにいてくれよっていう曲ですよね。そんな俺を認めてくれよではないです
けど、あじゃあ彼もちょっと関白入ってんだ
じゃないですか、ちょびっとね、僕は思ってますけど、
ね、家庭は帰り見ないけど、うん、俺と一緒にいてくれよみたいな、
まあ言ったらレゲエのアーティストの人でよくそんな感じの歌詞というかありますから、ね、
あるんだ、
はい、仲間の方が大事だからさ、
これだけは許してくれみたいなのってあります、
何を、
この例えばあの女性のこの言ったらたまに不機嫌になるけど、うん、理由聞いても答えませんと、けど、うん、そういう時はそういう時でも根気強く付き合ってくださいみたいな感じで、うん、俺はこうだけど根気強く付き合いみたいな、
なんかああ俺の悪いところはここだけどみたいな、うん、あ
でも直すつもりはないみたいな、
すぐ顔に出るよね、あやっぱ
嫌なこととかも、うん、さっきのあの忘れも、ああごめん携帯忘れた
ってんだろ、
うわ最悪だ
いつもだよなっていう、
でも絶対逆があるでしょ、う
ん、ない、うん、俺はちゃんと出るときに5分前には出れる人だけ、
へ
だけどほら女性陣がこの化粧してちょっと待っててっていうのが、うん、だから早く起きればいいんじゃないみたいな、へだから俺より先に風呂入ってっていうわけ、
あもうなんならお前の方がどうせ遅いだろみたいな、
なのに俺が風呂終わってもまだ準備してないっていうね。
じゃあだってほら、お女性と男性で
準備する。毛抜いてる場合じゃないだろうみたいな。なんか
彼氏の前で抜くんか。
足の毛抜いてる場合じゃないだろ
う
みたいな。
彼氏男と女で準備する時間が違うじゃないですか。
いや言ってもよ、うん。それは言ってもだよ。まあ、前の日から決めとけばいいんだよ洋服。
今ね、うん、調べたんですよ。うん、
はい。
トリセツの。うん、アンサーソング、
は
いはいはい、勝手に作ってる人がいて歌詞が出てきました、
男性、
はい、はい、
うん、
まあこの度はこんな俺を選んでくれてマジでありがとう、
これ一般の方ですよね、
一般、いや何なのこれ、 HFU ビートジャックプロジェクトっていう、
あなんかじゃああるんですかね、
方たちが、はい、YouTube にも勝手に男版トリセツ、
これはカバーでメロディーが一緒なのかな、もしかして、
あメロディーは一緒だと思います、
うん、はんはんはん、
で、
うん、はい、
で歌詞が、
うん、
ずっと俺だけについてこいよ、そしたら一生守ってる、でも返品交換はさせません、
はいはい、うん、させません、ね、
ちょっと上からなんだね、うん
う
ん、
ご了承ください、うん、器は常時大きめに設定されてますが、うん、信用が前提、例えば飲み会などに際して心配かけない工夫が大事です、うん、で外に出るときは俺様モード、そこは強キャラでいたいもんよ、うん、仲間たちにも自慢したそうなので一歩引いて多めに見ましょう、あ反面二人になると突然甘えん坊モードになって残念かるかなと思わせるかもしれないけど、うん、完全に心を許したあなたにしか見せない状態、
はいはいはいはい、
ご機嫌メーターが振り切れるとプレゼントもあるかもとか、
あ俺それないな、うん、はあ、ちゃんとアンサーなってる
ね、アンサーというか、まあ、そういうですね、うん、男性側のまあやっぱ結構なんていうんですか、完璧ではないですけど強気で行ったりとかもするとこあるけど、そこはおめえ見てくれよみたいな感じの、
まあ、外ではちょっとこう俺様するけど、うん、家ではそうじゃないのも、う
ん、甘えるよ、甘えん坊モードにもなるよっていう
のとか、でも信頼関係のもとやってるんだよっていう、う
ん、そうだからあんな女性からのなんか一方的な感じではないです、うん、
ちょっとまあ謙虚っちゃ謙虚だよね、
だからやっぱ男性側からした方がやっぱそういう男性は
そうだよ、ね、
ところは必ず見せるじゃないですか、
うん、だって男性がこんなに言ったらさ うざいでしょ、こいつ
女性はそうね、男性が一方的に言われたら
うざってなるよ、
もうすぐ言うでしょ、う
ん、多分 逆だったらね、なんこいつめめしいなみたいな、
う
ん、
そうそうなるでしょ、
すぐ捨てられるよね、
ね、これはもうだから不平等だと
思うそうだよ
結局ね、
はい、まあ、こうやって歌詞見てたら面白いので、ね、皆さんもぜひね、なんか見ていってから楽しんでみてください、うん、さあ、一旦ね CM 行きまして、メール等々紹介していきたいなと思っております、メールまだまだ、お待ちしております、origin@fmnaha.jp 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールの方まだまだお待ちしております。今日の担当はシアさん、
はい、
あ先週お前
先週は秋山さんじゃなかった、
あそう、う
ん、で僕じゃないですか、
あじゃあトモキだ、
僕です、
だって、ね、
僕です、
はい、
よろしくお願いします、
トモキチンです、
はいはい、ということで一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな、
ニーニー、
あヤンキーだ、
だジンカリオ、
いや僕今日お金持ってないんですよ、
ほらよや今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかやだ、持ってこい、
いや本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです、
だやり方なろう、
よい品をいつも安くビッグワン。
はい、6月23日木曜日10時23分になりました、木曜日人チャンプル
でございます、はい、やっております、
はい、
はいはいはい、メール、はい、読みます、今日の担当は僕です、
お願いします、
木曜日オリジンチャンプル宛て、笑いの申し事猫大好きマネージャーと頭、
うん、
最近はつむつむやりすぎて手痛いタラちゃんです、
つむつむやるんだ、は
い、あさってオリジンライブ楽しみです、
お願いします、
ありがとうございます、どんなネタやるのかな楽しみです、うん、来週リップとアリンクリーのユニットライブ楽しみです、
来週か、
楽しみがいっぱいありますね、PS、うん、7月7日木曜日、うん、オリジンチャンプルに差し入れ持っていきますよ、
おありがとうございます、七夕の日ですね、便秘会の前だ、
そうですね、その日は便秘会でございます、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
オリジンライブ今週末ですね、
そうですね、まあ、あさって今日はリハーサルですね、
オープニングがあれ大喜利苦手芸人、
そうですね、先月からやってた、10個大喜利と大喜利苦手芸人が、うん、もう2ヶ月前かにお題渡されてて、それを2ヶ月じっくり考えた珠玉の答えを出
す、お珠玉の答えか、
苦手だったら大喜利なんて即興でこう出すの、うん、出せないから出すのが苦手で面白くないんでしょと、じゃあ2ヶ月バッチシ考えてこいと、
こんな役者苦手ですよね、
ハードル高くなるね、もう俺らは苦手だろうな、
熟考するタイプだと思うけど、うん、考えたら考えたで、
いやいやそうですよ、
だってね変わらないじゃん、考えようがその場で出ようが、
その場で出るやっぱりでもこの瞬発力でこんなのバーンって出せるんかっていうのとかで大喜利って笑える、
うん、そうだね、
あのとこありますから、うん、だから熟考させて答えたら面白いの出せるんじゃないかって言ったら検証企画みたいな感じです、
あ
この熟考大喜利は、
でもあまり 考えすぎるともう一周回ってよくわからなくなるっていう時があるからね。
そうなんですよ。だからそれを2ヶ月も時間かけられてるから、うん、逆にもうまずいかもしれないですもん。
クイズ番組の得意なつ苦手なところなんですけど、この問題が出て、うん、自分の答えが合ってるかどうかわからない、
うん、は
この問題が出るじゃないですか、うん、あのクイズ番組にババーンってやって、うん、回答者の正解した人はこうどんどん抜けていくじゃないですか、こうタレント、うん、テレビ出てる人がですよ、タレントさんはどんどん抜けていくけど答えは最後まで分かんないじゃないですか、テレビの前の人は、
うん、
で自分もある程度の答えこれかなっていうのを出してるけど最後まで分かんないじゃないですか、
うん、
自分が考えてるのが合ってるかどうか、うん、で蓋開けてみたら違ってるとかっていう、うん、あのクイズ番組の楽しみ方がいまいち分かんなくって、
あ
んまり好きじゃないというか、見てて楽しみ方がわからないですよ。
まあそのもう答え出ない間の
そう
じゃあ回答者の皆さんの答え見てみましょう。オープン、あこんな答えありますね、こんな答えありますねって言ってる間の、
そう
一発目あのクイズを聞いた時から
全員の見せてくれるんだったらまだなんとなくわかるんですけど、うん、このあの正解のところだけこう画面隠してから、うん、あのはい正解って言ってイエーイって抜けて、うんうん、なんかどんどん抜けていく、なんか最後までずっと取り残されてる感覚。
ああ、
お前真面目だな。
クイズやる人はなんかねやってはい違いますって言われるじゃないですか、
うん、
こっちは一切言われないじゃないですか、自分が考えてるのが当たってるかどうか。
そらな、うん、お前テレビに出てないもん
ね。出てないからね、うん、だからなんかあれの楽しみ方がいまいち分かんない。
別にいいんじゃない、なん
だから正解出た人のが隠されてる、うん、正解やったって抜ける、うわ何だったんだろうってまた考える、あらっていうの、それを楽しめってことなんじゃないですか。私この答え出してるけど間違ってるのかなっていう。
1分がなだから2分のあの時間が長い。
ああ、そう、まあやっぱり楽しみ方でしょうね。人によってはそれを楽しむ人もいるでしょうし。
うん、だ無駄、せっかちなんだろうな。
そうだよ。俺なんとも思わんもん、あんな見てても。普通にあそうなんだ、こういう答えなんだなってこうねって見ても。
考えてないんじゃないですか答えを。
いや考えるはするよ。あこうかな、こんなかな。まあでも間違っててもいいやと思うから。
ああなるほどね。
うん、
だもう自分の家でもメモにもう答え思いついたら書いて置いといて見てて、自分と同じ答え出てはい違います、違うの答え何、待って何って、で違う間違いの人が出してあこれじゃないかな、違いますこれでもないのみたいな感じの楽しみ方を
されて、それでも全部口に出して言ってたらデージ寂しいことだよね。
でもいいんじゃないか、たまには
そうやってね楽しむっていう、うん、
はい、そうだよ、それ
を言ったらもうポーカーフェイスで脳内で思いっきりそれぐらいのテンションでやってるっていうのを一人で楽しんどくっていうのもいいんじゃないですか。
ボケはしなそうですね、
ボーっと見てるし、
たまにニヤって笑うぐらい。
当たった、
怖い
当たった、
怖い
で、スンってフライパン持ち直すみたいなね、あるかもしれない。
なんで料理中だったの私。
分かんないです、イメージイメージ、
はい、
クイズ
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、木曜りちゃん、
はい、
皆様オッツーです、
オッツーです、
スピーディーワンダーでございます、
チャース、
もしかして、うん、いる、
うん、
俺さん来てるのに、
うん、
本当に、
うん、
休んでボケを消される辛さわかるかな。
難しいな、
荒垣休みの日は代表をピンチヒッターにして、うん、そのまんま聞かせて今後の方向性とか考えてもらった方がいいのかな。
なんでよや、
うん、いいのかな。さあ今日は行ってみましょう、
うん、
一月遅れの緊急企画、
うん、
荒垣なんとかヒープへの道、
おお、
おう、
さてとうとう冠コーナーですよ、
はいはい、
せっかく先取ってたのによ、
うん、
先週琉球ドラゴンさんというラジオ好きなおじさんにおじさんってまだ頭と認めてないって言われた荒垣、うん、
はいはい、
荒垣が予告なく休んだり、
うん、
寝てる体の女性にあんなことしなければ、
うん、
とっくにスタートしてた企画なのに、うん、乗り遅れ感強い企画、
うん、
ああ何でもないです、一人ごとです、
一人ごとか、
さあどうでもいい前振りは置いといて、うん、代表にもまだ認めてもらっていない荒垣企画、うん、通算2度目、
うん、
やるからには、うん、俺がトップだっていう、うん、打ち上げでよく見られる荒垣の姿を公にして名実ともに大勢のトップになってしまおうという荒垣に懇願された新企画、
ああ
さてそれには前任の方のイメージを払拭しなければならない、
うん、
そうだね荒垣、
そうなんだよ、
さて輝ける第1回、
うん、
人に優しく
結構真面目な企画だな、
人に優しくな、ブルハーツ、はい、
トップになるものは、うん、目下の喜ぶことをさりげなくやらなくてはならない。
さりげなくね。
ましてやどっかのお笑いのリーダーみたいに Facebook とか Twitter に上げてやとかは、うん、もってのほか、うん、さりげなくやった優しさを劇団員誰かの SNS に上げてもらったら、うん、ミッション終了、うん、どうだろう、うん、しかも誰がどういうエピソードで上げたかによって器が測れるとか測れないとか、うん、ただ気になるのは若手だと、うん、荒垣得意の圧力の可能性があるので第三者の厳しい秋山で精査したいと思います、
うん、なんで私第三者の
いや精査したいと思います、はい、俺さんツイキャス大放送、うん、さあまず第一ミッション、うん、何週間で終わるのか、うん、なかったことになるのか、うん、いやいや僕らの荒垣なら楽勝っすね、うん、楽しみだな。秋山さん聞いてましたか。
はい、聞いてました。
番組終わりに荒垣さんちで鏡開きでもしますから
、ね、やろうか。
持ちがない。
さて今週も琉球ドラゴンさん来てたらマジ怖いのでこの辺で。ありがとうございます。
修練ちゃんはないですね。
これどういうこと。じゃあ俺が、誰かにさりげなく優しさやってその人がフェイスブックに載せればいいってこと。
まあ例えばおごったらおごっで深夜さんにジュースをおごってもらったってフェイスブックにあげたらミッション終了。ただそれを
でもこれよ言うけどよ言うけど、うん、本当に言うけど、うん、うちらのメンバーって、うん、例えばそうやったとしても、うん、あまりフェイスブックに載っけないタイプの子が多いんだよ、う
ん、まあフェイスブック自体そこまで投稿するメンバーがいないんですよね。
アップしてないイメージじゃないですか、ね、でもその中でもアップしてるなっていうその若手で言えばもうここでよく出てくるあの翔子ちゃんね。
俺あいつ繋がってないんだよな。そうなんだ。
東馬翔子が
友達申請されてないんだ。
なんかまあ告知の間とかにも近況みたいなのとか書いたりとかわーって書いたりとかして書く子なので、でまたたまに一人で発声練習したりとか頑張ってるじゃないですか。
はいはいはい。
そんなのを荒垣さんが見つけた時に、あの荒垣さんがね、まあここで言うね、もうこのコーナーで荒垣さんが見つけた時になんか声かけてあげて、あのポンってポカリスエットかなんか
頑張ってるなって
喉潰さんようになんかしっかりやれようみたいな。じゃあ俺先なのねお疲れって変えるっていうとか、そこはちゃんとその頭としてのね、あの劇団員のケアをするではないですけどっていうのを。
でももうこのこれ使っちゃったらもうダメな気がする、
うん、そうだよね。今やってるもん。例えば4エグザンプをやったもんね今ね、
例えば
ね、プラスだからお前これフェイスブックにあげろよとか一言言ったらもうその時点でアウトですよ。
アウトですし、その雰囲気も醸し出したらダメですし、
うん、逆にだからねミッションとして難しいリエさんとかタカコさんにその優しさをやって、
いやあいつら絶対乗っけないタイプだよね。
だし多分なんか、まあ、絶対なんか考えての行動だなとかってもう感づかれるでしょう、
ね、裏がね。
だって俺がそういうことやると何気持ち悪い、優しいとこ気持ち悪いって言われるようなタイプだし、うん、難しいよ。だから
付き合いが長いっていうのもありますし、
でも頑張るよ。
だから若手にね
人に優しくでしょ。
これは女性限定かな。
いや男性でもいいんでしょ。
いやまあまあでもメンバー劇団員の誰か、
ね、男性はでも逆によ本当にあげないですよね、フェイスブックとかに。
うん
昔平安さんが、うん、ヒープホップに七人ライダーの初演の時に、はいはい、告知で出させていただいた時に、うん、はい、ひとしさんが平安さんにこいつ後輩におごらないんすよみたいなことを言って、うん、最近はおごりますよみたいな、うん、で私その時大道具スタッフやってたんで、うんうんうん、平安さんと一緒によく、まあ、ひとしさんのご実家の方行ったりとかしてて、うん、で帰りにコンビニ寄って、うん、ジュース、まあ、しょっちゅうおごってもらってはいたんですよ、うん、お弁当おごってもらったりとかしてて、うん、したらコンビニでジュース買ってもらったら、うん、これフェイスブックにあげてなって言われたことはあります。
あ
なんかもうこの前テレビであんなこと言われたからさみたいなあ言われてましたねっつって、そうですねすいませんっつって
なんかねこのほら言わないかっこよさがあるさ。わ、
う
ん、かる？
あ、まあそうですね、
この人に、あの要は、こんなことやってもらったっていう言わないかっこよさ。要は自分だけがわかるこの人のかっこよさみたいな。それをだから今、大広げにしていこうっていう人に優しくでしょ？
大広げにっていうか、もうちょっとその数を増やすというか、うん、こう誰かが Facebook に上げるまで、ただし、さりげなく。
さりげなくね、う
ん。で、今までやってこなかったから、その、なんか、何急に気持ち悪って言われるかもしれないですけど、それを言われなくするように、もう普段から、そういう。
やったら？
さりげない優しさをもう今からでも。
しかもみんなに言いたくなるような、この、
そう。
あれだよ。
いいライン。頑張ってみるわ。
ちょっとね、ちょっとでも高ピシャで、なんか、お前おごったんだから、なんこのフェイスブックにあげるようじゃないけど、お前次の公演なん失敗したら分かってんだろうなみたいなこと言ったら会うと思う。
オッケーオッケー分かった、うん、でもよ昨日よ 所属のリンさんっていう、
はいはいはい、エンジェルカードの
エンジェルカードのリンさんに初めて見てもらって、
はい、
まあ、劇団とかいろんなの見てもらったんですけど、その時に、ドーターっていう娘のカードが出てたっけ、
はいはいはい、
でこれ何かっていうと、まあ、妹分っていうイメージもあるんだけど、うん、この俺の芝居やる上でのキーパーソンになる女性がいるんじゃないですかって言われて、年下にいませんかって言われて、
近くに
、思い浮かばないなって話してたわけ、
はいはいはい、
これでよ、この状態で俺がよ、うん、女性陣にこうやって優しくするとよ、
うん、
何石屋さんドーターにしようとしてるって思われそうなイメージもあるよね。
あ、昨日みんなの前でそれやってもらった。
あ、まあ、何人かはいました、
ね、何人かにいたっけ。なんかだから俺のメンバーの中にこんなのいるみたい、キーパーソンの子がねみたいな。
でももういるってことは、今から優しくしようが何しようが別にその子がこれからキーパーソンになるわけじゃないんじゃないですか。
うん、
意味わかります？
わかんない。
わかんなそうな顔してた。何言ってんのみたいな。
そんな疑いの目でみんなに見られそうで怖いってこと
ですね。怖い、そうそうそう。あ、何私のことを狙ってるみたいな思われてもね、困りますからね。
だからもうそれをね常にみんなにやるし、さりげなくね。
それはほら男としてではなくってリーダーとしての優しさだから。
そう、劇団員をまあ
トップ、ね、劇団員のトップとしての優しさだから、その狙ってるとか下心っぽく見られたらそれはそれでアウト。
そうだよね、うん、難しいね。男にやるのは得意だわけ、なんかこういうのあんまり恥ずかしくないわけさ。なんか女性が難しいんだよね。だからはっきり言って、おごるドリンクのおごる確率よりトモキにおごってる確率が高いわけ。なんか映像とかお願いさしてね。
ありがとうございます。
だからね、難しいなと思って、大勢メンバーにやるのが。まあ、すごく。
必ずしもおごるじゃないですからね。
まあ、そうだよね。
物をおごるだけじゃないですから。さりげない。そうそう。
雑巾とかやってたら手伝おうかとかでしょ。
とか、息災だ。
あと今ここでね、その例えを出したら
もうできない、これ以上できないから、
から後で一旦 CM 中にあの、うん、あげます。
いやもう本当にね、これはトモキが得意だから、トモキにいくつかパターン聞いてくれ。だってさっきとかスズにやってるでしょ、多分ちゃんとさりげないさ。
あ、でも最近、いやでも僕最近はもう飲み物をごとあげるぐらいですよ。別に何もないけど、自販機のとこで僕が飲み物を選んでて、あいつらがエレベーターで登ってきたりとかした時にとか、なんか話してる時になんか飲むっつって。
お前すげえな。
あ、いやいや、もう
ただエレベーター上がってきただけで。
いや、まあそれはないですけど、本当になんか話しながら、俺ちょっと喉乾いたなと思って、俺が自販機でなんか買おうと思って財布出した時に、あ、なんか飲むっつって、俺お茶買おうと思ってるけどみたいな。
早速やってみようかな。
はい、感じとかはやってたりとかしましたけど、
泣けなしの100円飛んでいくの。
ちっちゃちっちゃ。
それ言っちゃダメそうだから。
泣けなしの100円。
はい、じゃあこれまで読みましょうかね。
はい、
木曜日おりちゃん、ともきちんひとみちんおじちゃん、
うん、
こんにちは。
こんにちは。
豚骨臭です。
おいで
まー。夏ですね。
夏なんです。
おじちゃんは夏に浮かれてはいませんか。
浮かれてないよ。水着見てないもん。
さてさて、デリカシーレスモンスターたちにも夏が来ましたね。
もう水着って言っちゃったかな。
薄着の女性に腕が思ったより太いねとかかましてないでしょうね。
言わない言わない。
彼女とかお揃いの指輪をこれ見よがしにつけるのも夏の仕業かもしれません。
エモリの話。
私はこの度夜の松山に行ってきました。
おお。
そうです、夜の松山です。
昨
日言ってましたね、柄の悪い荒垣さんみたいな人がたくさんいました。
確かに、
夜の松山に似つかわしくないピクニックスタイルのおばはんはおばはんな私は浮いてました。恥ずかしい。そこでささやきおかみのコーナー、
うん、
ひとみさん、うん、若おかみ1ヶ月目
は、何私もやるの。
いや、まあわっしょいかな最初は。
ああ、はいはいはい、
ひとみさんは若おかみ1ヶ月目、荒垣さん、うんうん、若の花高の花1年目。
どういうこと。どういうこと
コーナーっつったらわしょいわしょいってね、はい、やつですね。それではいきましょう、ささやきおかみのコーナー、
わし
ょい。
さあそれでは、
アンサー教えて。
わかんない、いつもないんだアンサーが。
はい、ホスト深夜には、
うん、
これですね、
はい、
うん、
1番ですね、
はい、
じゃあ
この鍵括弧の部分ですね、一回まあ読む、一回バーって読む時間をね、まあ、
ちょっと、ちょっと
昨日松山のね、あっちに行ったっていう記事を見ましたけど、オールディーズライブハウスみたいなとこね、羨ましいなと思いましたね。さあそれでは、ささやきホスト深夜さんで、ホスト深夜さんです、どうぞ。
奥さん、夜の松山なんで危ないところ行かないで、8月の俺の舞台見に来てくれるような後悔をさせないから、奥さん今夜ももつくですか。
なんじゃそれ。 なんじゃそ
れ。何なんですか、もずくって何なんですか、豚骨さんの。
もずく。まあ、こうささやいていただけませんでしょうかと。はい、では、放送事故に気をつけて。はい、もう今のが事故っぽかったけど。需要がなくても続けてみよう。
需要がないって言ってるし。
写真はチンチンズの虫取り。七星金カメムシと。これすごいな、苦手な人ダメっすね。
いやうわすごい、
ダメだ、
すごいな、
ダメだ、
こいつはすげえな、すっごい笑顔ですよ、チンチンズは。
チンチンズは可愛いけど、弟の顔虫取り網で見えてないやし。
で、弟これ何食ってんだ、チョコ、顔面がもう茶色くベタベタに汚れてる。あの虫食ったわけではないよな。
全然違うでしょ、うん、
やめてくれよ。
いや、母親ってすごいな。
いや、すごいっすね。
はい、ということで、は
い、ありがとうございます。ということで、
はい、ありがとうございます。
また一旦 CM 行きまして、ついにメール来ましたよ、
はい。
ということで、また メールね、 CM 後に読んでいきたいと思います。一旦 CM です。
はい、いらっしゃいませ。
店員さん、すいません、毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし、
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。ラチがかんな。大将、すいません。
はいよ。
毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みんにゃんとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ、何の店かや。
はい、話に夢中になりすぎてCM 明けが変なブツってなってしまいましたけど、6月23日木曜日17時41分になりました。木曜リンジャンプルでございます。
はい、
はい、メール、読んでいきましょう。うん、木曜おりちゃん、はい、ラジオネーム沖縄大好きです。
ありがとうございます。
さて、今週のテーマはお腹が空いて空腹を紛らわすために氷を食べた話。ではなく、
フリー。
ですね。いつもフリーですね。
いつもフリーですね。うん、今日、6月23日木曜日は、慰霊の日ですね。
そうなんです。
皆さんは黙祷されましたか？
されましたか？
戦後71年になりますが、うん、戦争と平和について改めて考えさせられます。うん、はい。20万人の戦没者をの冥福を祈り、平和な世の中になってきてほしいですね。うん、おりちゃんを聞けるのも平和ですね。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。そうですよね、荒垣さん。
そうなんです。
そうですよね。では最後まで放送ちばりよというありがとうございます。
ありがとうございます。
こういう意識のね、県民がね、やっぱずっと、そう、忘れないでいてくれたら、うん、それもね、冥福を祈ることにつながると思いますので、
ね。学校も今休みになってるね、ちゃんと。
日は。僕らの時もそうだったんじゃないかな。
あ、そう。俺なんか時はそう
じゃなかったんだよね。昔は違ったんですか？
昔は別に、これほら、日本慣れだとないから。
うん、
で、今はなんか聞いたら、先生方がその日曜日に参観とかやって、授業参観とかやって、
あ、このちょっと前にもうずらしてるみたい。ずらして。
あ、なるほど。で、もっとすごいのは、金曜日も休みにするために、なんか調整して4連休にさしたりとかして。
なんで？
だから俺の顔もね、それは先生が休みたいだけかなと思って。
じゃあだから、私沖縄来るまで慰霊の日っていうこと自体そこまで知ら、うん、そういうこ、なんていうのか、日がある、そういう日があるっていうのも知らないし、うんうんうん、それが祝日になってるっていうのも知らなかったから、うん、まあこっち来てあれですけど、なんかまあ、昨日なんか Facebook で、なんか居酒屋が今日混んでると。うん、まあ昨日の時点で。うん、あ、そっか、
いっぱいだよ。
次の日休みだからか、みたいな。うん、なんか、ただの、言ったらただの祝日じゃないじゃないですか。慰霊の日の祝日って。うん、まあなんか別
に。でも沖縄の人ほら、亡くなった方を盛大に、こうみんなの前でほら、シーミーみたいにね。
ああ、
パーティータイムでやるっていうのが沖縄タイプだからね。
ね、
だから
それでまあみんな普通に飲みに出たりとかしてるのかな。
だからなんかでも普通の祝日として、イェイ会社休みだのテンションだったら、なんかこの、なんか違うなっていう。だったら学校行って勉強した方がまだいいのになって思う。
まあ、これはな。
慰霊の日って休みだったかな。まあでも、この日の前後に、うん、平和学習みたいなのをやったのは、覚えてますよ。なんか、防空壕跡地をみんなで巡るとか、ここでこういうことがあってね、とかって、その現地のおばあとかから
話聞いたり
とか。とかそのビデオ見たりね、白旗の少女の、
懐かしい
ビデオとか、アニメ版とか作ったりとかして、平和学習用に、うん、そういうの見たりとかはありましたね。うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。 ちょっと早いけどね、ゆっくり
早いけどゆっくり読みますか、うん、あのね結構長いの
すごいね。
さあ月1企画になりました、うん、木曜チャンプルー木曜、
はいはい、
劇団大勢の荒垣さん、劇団大勢の秋山さん、劇団大勢ではない友樹くん、劇団大勢の大城くまさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
旧具志川市のポッドキャスター旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です。
お久しぶりでございます。
シアさんはもう、うん、まあ、先月もね、こちらは先月ぶりですけども
、先月ぶりでございますけど、ところで皆さん、うん、実はかなり意外かもしれませんが、旧具志川市は一足お先にちょっとだけカラッカラです。
なに
ニリーと。さて下っぽい話はこのくらいにして、
下ではない。
ところで今週は約1ヶ月ぶりのメールになりますが、皆さんお元気でしたか、
う
ん、
お元気でした
よ。もしくはお元気でしたか。
お元気でした。
さて今月から第4週目にはメールを書かないといけなくなってしまった旧具志川市のわけですが
義務ではない。
とうとう今月も第4週目になりました、うん、1週目2週目3週目はのびのびと生活し、ダラダラと仕事をこなし、うん、メールのノルマのない楽しい日々を送ってましたが、別にノルマはなんか課してないんですけどね。4週目が近づくにつれメールのネタが気になり情緒不安定になります。
休んで
いいですよ、休んでも。いや、情緒不安定になります、はい、だからといってメールを書くのが嫌いになったわけではありません。
あ、よかった。
ただ睡眠時間が減るのです。
減るかい。
危ないな。
メールを休むようになって5時間になった睡眠時間が半分以下になるんです、うん、こんな生活を何年も休まずに続けてこれたのはミラクルです。
ありがとうございます。
もしくはただの病気です。
病気だな、
でもメールすることでパーソナリティとのキャッチボールに楽しさを覚え、うん、パーソナリティのいい部分を引き出す喜びを知り、うん、パーソナリティの悪い部分を引き出す快楽に溺れ、メールが長くなってしまいます。
ありがとうございます、
これではまるでメールが長くなるようなものです、
うん、そのまんま。
でもメールを休んでいても、うん、ツイキャスにコメントしたり、うん、ポッドキャストをたまに聞いたりして、うん、パーソナリティやパーソナリティ以外の皆さんを漏れなく応援しているので、うん、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、うん、先月は3ヶ月ぶりにメールを送ったんですが、うん、その時のパーソナリティのリアクションを軽く紹介したいと思います、うん、月曜日、うん、スーズーが、うん、超久しぶり、サーキーは元気でしたか、うん、ナオチンさんは嬉しい嬉しいわと言ってバカにする、
うん、なんでよ。
バカにしてないです。喜んでる。捉え方がひねくれてます、うん、火曜日、うん、読み手のうどんちゃんが笑いながら読んでグダグダ、
いつも
メールの内容が全く入ってこない、うん、強化がキョトンとする、
うん、強化は初めましてだったのかな、
ね、初めまして
じゃないですかね、3ヶ月、う
んぐらいですもんね。
水曜日、うん、初めて聞いた長文に、うん、アーリーが、うん、マジかマジかと下連発。いや下じゃないです。メールを読み切った高子さんが、うん、読み切ったよタコ褒めて褒めてと催促するが、二人はする。木曜日、はい、文章が長く番組終了目前になり、うん、読み手の秋山さんが軽くテンパ
る。すいません。
そして荒垣さんが用もないのにお休み。
用あるわ。
韓国行ってましたから、うん、金曜日翔くんが、うん、お久しぶりですとアホみたいなコメント、うん、
アホではない。
文章が長く読み手のガサガサが、途中で諦めそうになるという感じでした。
諦めんけ、
はい、3ヶ月ぶりのメールなのでどの番組も表面上とはいえ喜んでくれましたが、読み手にとってはシンプルに迷惑していることが伝わりました。そういうわけじゃない。さて第4週目はメールを送るというルールを作ってしまった旧具志川市の俺ですが、うん、もう少し書く方も読む方も聞く方も疲れない方法がないか検討中です、う
ん、はい、ぜひ、
皆さんも軽はずみな約束には気をつけてください、ね、うん、さて昨日カットになった部分のコピペはこのくらいでした。ところで5月26日の放送の時、荒垣さんがいませんでしたね、
う
ん、
そうなんです
よ。ちょうど先月ですね、うん、アニキャは3ヶ月ぶりにメールしてもいないし、うん、空海に行ってもいないし、うん、足は臭いしおならはするし、
誰が
本当にアニヒアとはすれ違う運命だったんでしょうね、うん、でももう二度とこのラジオに来ないと思うとちょっと寂しい気持ち、う
ん、してるわ。
やめたことになってる、う
ん、さてそんなことより先週のオープニングの時、荒垣さんが待ち受けを変えましたと言っていましたね、
う
ん、
そう、
知らんよやって感じでした、
うん、
さてそんなどうでもいい話は置いといて、うん、先週のオープニングで梅雨明けの前に雷が落ちた話をしていました、
ね、あ、怖かったよ、
秋山さんが事務所が停電して総務に行ったと言ったら、荒垣さんが何を聞きに行ったんですかと言ってましたね、うん、うすうす感じていましたが、荒垣さんはバカなんです、
う
ん、
バカなのかな。これだけ聞いたらバカだな。確かに。
さてそんなバカ垣さんが雷が落ちるお話をしている話をしているとき、うん、漫画で言ったら脇役キャラによく落ちるけどね、ラーメン大好き小池さんみたいな人たちと言っていましたね、うんうんうん、あの発言は完全に空海の営業妨害でした。ラーメン大好き小池さんを脇役キャラと。さてそんな営業坊垣さんが、うん、それが今日はピーピーカンカンですよと言ってましたね、うんうん、相変わらず意味のわからない日本語でしたが、うん、携帯の待ち受けを変える前にバイト先が変わらないように気をつけてくださいね。
ありがとう。
ところでオリジンチャンプルのメンバーと大城くまさんで番組についてミーティングをしたそうです、
ね、そうなんです。
そうなんですよ。
真面目です。
荒垣さんはメンバーでもないのに参加したそうです。
誰がメンバーでもないね。
家に帰った荒垣さんはなぜか携帯の待ち受けを変えたそうですね。
そうなんです。
何の努力もしないですぐ風水。今週は一人だけ呼び出しですね。 そしてそんな何の努力も品垣さんは金運アップの待ち受けにしたそうですね。
そうなんです、
今週は放送中ひざまずきですね。とにかく早くレギュラーになれるといいですね。
はい、
その後金運の話で秋山さんがいろんな金運アップの話をしていましたが、うん、新垣さんが死に食いついてましたね、
うん、
金の話になると人格が変わったように人の話をよく聞いてますね。
それはそうです。
ラジオの時もそのくらい真剣に人の話を聞けるようになるといいですね。
はい、
その後2000円札の入れ方の話で、
うん、
荒垣さんが2000円札あるあるなんだけど、うん、お客さんに返すときにお釣りを2000円札入れてもいいですかって、うん、なんか悪い気持ちで言ってしまうわけ、
うん、
でも俺は別に、もらったときに別に何とも思わんタイプだわけさ、
うん、
だけどなんか聞いてしまうっていうのはなんかやっぱ人によっては2000円札入れないでっていう人も いたりするんだよね。みんな大丈夫
似
てるなと言ってましたね。そんなことを心配する前にミキサーくらい覚えろって感じました。
そこか。
ところで CM 明けにともきくんが録画中と噛んだ時、荒垣さんが死に笑ってましたね、
うん、
人を笑う前にミキサーくらい覚えろと思いました。そしてともきくんが最近甘噛みが多いんですよと言ったら、荒垣さんがなんかたるんでるんじゃないのと言ってましたね。
言ってた。
人に指摘する前にミキサーくらい覚えろって感じでした。
俺かい。
その後荒垣さんがツイキャスもたくさん、は、始めしての方もいっぱいと噛んでましたね。もう風水もお手上げですね。荒垣さん聞いてましたか？
聞いてる聞いてる。
放送終了後に荒垣さん家のベランダに違法な植物でも置いときました。
やめて。
さてほっこりする話はこのくらいにして。
ほっこりしてねえよ。
今回約1ヶ月分にメールした旧具志堅氏の俺ですが、うん、以前のフォーマットを忘れてしまい、うん、文章が短くなってしまいすいませんでした。
いやいや全然。
2段階でしたわ今回。来月はもっとエピソード満載でお届けしたいと思います、うん、それでは今月も荒垣さんのシナプスが心配ですが、新年早々ちとむさんを打ち殺す人はリアルに怖いのでメール短めですが、この辺で九九しかしの俺でした、かっこ酒ちゃづけということ でございました、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
打ち殺したのは柴さんじゃないですかね、多分。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
先週より多分長い
です
ね。
いや長いですよ、だっていつもパターンだと先週のシアさんの発言をバーってこのまとめたので一通とか、うん、でこの各曜日のパーソナリティの反応をまとめてみましたで、ね、うんうん、一通なんですけど、今回それが2つあったんで、
そうか、
やっぱ1ヶ月に1回ってなると詰め込みたくなっちゃうんですかね。
深夜さんが噛まなければいい話なんですけどね、多分。
だから先週はね、僕が珍しく噛んだ。
噛んだ。
CM 明けにしかも一発目で録画中って言った
っつ、ね。でもあの何この鍵括弧のところ、
はい、
俺の真似して読むみたいなのあるでしょ。
はい、
似てるなと思って。あ、確かに。いやってなってるのは分かるな。
いいね、うん、ただそれをちゃんと文字として起こして書いてくれるからできるんですよ。
そうだよね。
だから睡眠時間が2時間半になると思うんですけどね。
一回一回聞き直して書いて。書き出してもう一回戻して聞いて書き出してとかやってくれてるんじゃないですか。
ありがとうございました。
ありがとうございます本当に。
はい、はい、
まあもうお時間ももう間もなくなんですけども、
うん、
メールも以上なのでね、今日はありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ライブの告知入れましょうか。
はい、はい、
うん、
あ
ん、
これも読みましょうかね、
はいはい、
公開収録のお知らせ、
はい、
告知、木曜オリジンチャンプル、
うん、
公開収録のお知らせ、
いよいよです
よ、木曜オリジンチャンプル初の公開収録が決定しました、
はい、
7月17日、
うん、
日曜日、
うん、
来月の17日日曜日ですね、
はい、
午後3時から、
うん、
国際通りにありますお菓子御殿の隣、
はいはい、
沖縄ツーリスト松尾本店2階にある、
うん、
OTS ツーリストラウンジからお届けします。
沖縄ツーリストさんですね、
はい、沖縄ツーリストさんの松尾本店2階の OTS ツーリストラウンジ、
う
ん、
はい、
はい、からお届けですね。入場はなんと無料。
無料。
はい、ぜひぜひ7月17日日曜日、
うん、
国際通りのトランジットモールを楽しみながら公開収録に遊びに来てねと、
はい、
いうことでございます。シアさんは出かける時の服で来てねと、ちゃんと、
あ、わかりました。
ちゃんとね、
ちゃんとね、
外用ってことでね、
そう、外用のちゃんとね、公開収録でお客さん入れてからやりますから。
隠れテーマとしてはラジオコントコンパ、ラジオコンパなのでね、
ラジオコンパ、
ラジコンということ、
ラジコン。
女の方も来てほしい、
ね、まあ、はるばるさんじゃなくて、まあ、また別のね、
はい、
あれで、まあ、ちょっと観光客の方相手に、
はい、
まあ、ちょっとインタビューしたりとか、
はい、
まあ、国際通りでおすすめのお店とか、
国際通りの歩き方
とか、歩き方とかね、
はい、もうやってるので、
方言講座とかだな、
うん、これを深夜さんが担当するらしいんですよ、方言講座、この東北弁みたいな喋り方の方が、喋れます？
そうなんですか。
だからあれ、手芸フラフジアスターみたいなの教えればいいんだろ。デュマンギターとか。
あー、そうですね、俺さんからあれ荒垣さんも行くのって
言
って
ますけど、
いやーね、はい、はい、まあ、ちょっとね緊張です。あ、荒垣さん音響じゃないんですかと。
音響ではない。
ミキサー触れないからね、
うん、
はい、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。来月の17日日曜日午後3時からですね、
うん、ちょっとね早めに例えば集まって国際通り
そうですね、まあ、観光というかなかなか入らないお店入ってみたりとかして、はい、それから来ていただいて、
ね、だからね、おすすめのお店とかで、
うん、探せられたりよね、
うん、
あの辺り近辺でね、はい、
そうですね、
ぜひぜひよろしく
お願いします。
それとあさってはもうオリジナルライブ気象転結ボル243かな、
はい、
はい、18時半開場19時開演ですね、1500円とチケットになっておりますのでぜひぜひ、お願いします。さっきも軽く言ったんですけど、そのオープニングは10個大喜利、うん、でエンディングはですねあのあれです、プレゼント企画がありますので、お客様への、はい、なんと5万円相当のプレゼントをご用意しますよ、なのでぜひぜひ参加してください、よろしくお願いします、うん、さあ、ということなのでもう間もなくお時間、あと1個だけ告知というかね、
は
い、
ごめんなさい、こちらからも、
はい、
AIG グループ協賛、はい、劇団尾瀬公演飛べ琉球超人2016出演者大募集です、はい、こちらの締め切りの方が今週末6月25日土曜日までとなっております。
あさってじゃん、
はい、ヒープが脚本演出を務める飛べ琉球超人に出演してくれる方を大募集しております、
はい、
小学校4年生から上は上限なし、男女問わず募集をしております、うん、演劇未経験な方も大歓迎、4ヶ月間ゲームを通して演劇の基礎から学んでいきます。公演は11月5日土曜日と6日日曜日、パレット市民劇場にて、
はい、
応募方法はオリジンコーポレーションで検索か、電話番号 098-866-6118 866-6118 オリジンコーポレーションまでお電話ください、はい、皆さんのご応募ぜひお待ちしております。
お待ちしております。それと、もうこれは告知でも何でもないんですけど、ね、うん、昨日6月22日の朝8時35分に、ガナーベソーダノーブレーキ歩さんのお子さんが生まれました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。もうまたね、大々的にお祝いとかやると思うんで、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、
というわけで本日6月23日木曜日、異例の日ですね、木曜リジンチャンプル以上でございます、お相手いたしましたのは私トモキと
アンサー荒垣信也と、
はい、劇団図から秋山ひとみでした。
また来週、
さようなら。
ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。